第4章、見えない世界から見た食。3、穀物の性質。今回は穀物の性質について眺めていきたいんですけども、その中で特に玄米とスペルト小麦にフォーカスしてお話ししていきたいというふうに思っています。まずは穀物についてなんですけども、穀物って他の野菜とか果物とか食べ物と比べると、私たちの暮らしの中でも特別な役割というか、特別な位置づけがあるというふうに思うんですね。というのも、やっぱりこう、私たちの主食だっていうところがあると思うんですけども、あるいは私たちがこう、主食であるがゆえに、その農業とか、そういったものの中心になってきたのが、この穀物だからっていうところもあると思うんです。で、この穀物っていうのを眺めてみると、私たちのこの生活の中でも本当にやっぱり大きな意味を持ってますよね。稲作をしていた中では、自然と関わり合いながら、神様の力なんかも感じながら、人間も一緒にそこに働きかけて、その農業をしていく。自然と関わりながら人間が仕事をしていくっていうような、この特別なこの人間文化を作り上げたっていうようなところがあると思うんです。で、西洋の方を眺めてみても、西洋は小麦の文化っていうのが大きいと思うんですけども、その中でもパンが生まれた。その歴史の中で人間がこう小麦を製粉して、それをこねて発酵させるっていうプロセスも経て、パンっていうのが生まれた。この中に人間のその知恵とか、あるいは仕事っていうのが関わっている。こういうふうにして人間文化が小麦を通して出来上がったっていうのが西洋のあり方だと思うんですね。そういうふうに考えると、この大きな自然から与えられたものと、人間がそこに関わりながら何か出来上がっていくこの文化、そういったものの中心にあるのが穀物だっていうふうに言えると思うんです。そういうふうに考えると、私たちがこの穀物を食卓の中心に置いていくっていうことは、自然界と常に関わりを持ち合いながら、私たちの暮らしが成り立っているっていうことを無意識の中に感じるような、そういったこうプロセスがあるのかなっていうふうに思うんです。なので、穀物をしっかり食べていくっていうことは、私たちがこの自然界と関わりを持っている、そこに働きかけながら生きているっていうような、その感覚を呼び戻すのにとても大事なことなのかなっていうふうに思うんです。今こういうふうにしてこう穀物っていうのが私たちの暮らしにおいてどういうね影響があるのか、どういう位置づけなのかっていうことをちょっと考えてみたんですけども、体にとって穀物っていうのがじゃあどういう役割を持つのかっていうのを考えると、穀物っていうのは、炭水化物、でんぷん質があって、それを私たちが自分の力で糖に変えていくっていうプロセスがあります。それを私たちの主食にしている。というのも、こういうふうにして自分の力を使って糖に変換させて消化させていくんですけども、それによって血液を作り出していきますよね。この強い血液を作っていくこと、それがとても私たちの体の中で大きな意味があります。というのも血液、血というのは私たちの命なんですね。一人一人の命、ここに自我と意志の力が影響してくるっていうふうに考えられていましたけども、この血を作る、命を作る、それがこの穀物だっていうことだと思うんです。穀物を中心に食べること、それは私たちが自分の命を作り出すこと、そことつながっていくのかなっていうふうに考えています。なのでこの野菜とかね、他の食べ物と違うっていうのは、この穀物は私たちの命を生み出す、血を作っていく、そこに関わるっていうのがこの体の仕組みの中であると思います。そして最後にこの穀物の性質の中で他の根っことか葉っぱとか花と違うエネルギーは何かっていうと、この種子であるこの穀物には命を生み出す特別なエネルギーがある。再び命を生み出すようなエネルギーがあるっていうところだと思うんです。玄米でもお水につけていたら発芽してきますよね。また命を生み出すことができる。これって特別な性質だと思うんです。それを私たちは主に食べている。やっぱりどれだけね、エネルギーが強いのかなってことちょっと思っちゃうんですけども。自分の一粒一粒の中に、この命を蓄えているっていうふうに考えられると思うんです。例えば、葉っぱであれば気を流していくようなね、力があったと思うんですけども。それとはまたちょっと雰囲気が違いますよね。命をギュッと蓄えておく、閉じ込めておく、保存するというか。 そういった強いエネルギーがあるのが穀物だと思うんですね。そういうふうに考えると、そういったエネルギーを持ったものを私たち人間が食べること、私たち自身も言ってみれば一つの穀物、種子のようなものでもあると思うんです。命を生み出してつなげていく、そういった力も人間にもあります。そういった力を、もしかしたら穀物を食べることによって私たちも得ていくことができるのかなというような感じがすると思うんですけども、そういった意味でもこの穀物っていう食べ物は、何か私たちのこの暮らしの中、あるいはこの命の中にとても特別な影響を与えているっていうふうに考えられると思うんです。その中でこの玄米っていうものを眺めていきたいんですけども、まあ、玄米というのは先ほど言ったように、これもね、発芽する種であるので生命力のある食べ物です。全体を見ても、一粒の中に幅広くね、必要な栄養素を持っているっていうので、栄養価も高い、と同時に、その体の中に必要のないものを外に出す排出力っていうのも強いんですね。まあ、そういった面でもバランスがいいって言えると思うんです。取り込んでいく豊富なエネルギーを持っていると、同時にそれを食べた時に必要じゃないものを体から出す力がある。そういう点も眺めていくと、陰陽のバランスが取れているんじゃないか、そういうことも考えていけると思うんです。こういうふうに聞くと、玄米ってなんだかね、とってもいいような気がするんですけど、確かにとてもバランスが良くて、陰陽のエネルギーも整って栄養価も高い。ただこう、消化が難しいっていうのが一つネックなところかなというふうに思うんです。消化力の弱い小さいお子さんとか、胃腸の弱い方とか、噛み合わせのあんまり良くない方とかだったりすると、よく噛めないので消化がね、難しいっていうことがあります。食べてもそのまま出てきちゃったりね。そうすると、せっかく食べた玄米でも、いい効果を得られないっていうところもあるので、無理なく、精米機なんかを使ってちょっとね、少しだけ精米してあげる。それだけでも、消化しやすくなったりします。あるいはやっぱり玄米で食べたいっていうんであれば、しっかり浸水をするとか、圧力鍋で炊くとか、いろいろなね、工夫をしていくことができると思います。特にこの玄米のね、大切なところっていうのは、全体で食べることでこう意味があるものだと思うんですね。この生命力っていうところで、なので、本当だったらもちろんこのまま食べるのがいいと思うんですけども、それでもやっぱりこう精米して取ったぬかを自分の食卓に使っていくとか、そうやって少し分けて使っていくっていうこともいいアイデアかなというふうには思います。またこのお米なんですけども、一つお話があって、海外の方ではお米にはヒ素が含まれているっていうことで、小さい子供には食べさせないようにするっていう国もあります。これって日本ではね、あんまり聞かない話だと思うんですけども、というのもやっぱりこの成分で見た時に、確かにこの中にはヒ素っていうのが含まれているとは思うんです。幼い子にはそういったものあんまり良くないってこともあるかもしれないんですけども、こういう時に大切なのが、こう全体で眺めていくっていうことだと思うんですね。いろんな食べ物を見てみると、必ずそのいいところと悪いところっていうのがあると思うんです。そういったところをこの成分だけで眺めていくと、どうしてもこの悪い成分はやっぱり排除しようというふうに思いますよね。そう思った時に、じゃあ米ももう食べるのやめようとかっていう話になっていくと思うんです。けれどもやっぱりこの全体的に食べていくこと、ただ玄米を食べるということだけではなくて、ね、玄米も食べたい時と食べたくない時っていうのもあると思うんですね。そしてやっぱり玄米を中心に食べていきながらも、お米を中心に食べていきながらも、やっぱり途中で雑穀を食べたり、小麦を食べたり、いろいろとこう日々変えていくと思うんです。そういったリズムの中で、自然とこうバランスっていうのは整ってくるのかなっていうふうに思うんですね。なので今言った玄米の優れている点っていうのもありました。だからやっぱり、じゃあ玄米をね、毎日食べようって思ったりすると思うんですけども、それもこの米のヒ素のお話と同じでね、やっぱりこれがいいとか、こういう効能があるっていうところだけで食べていくと、頭で食べていくってことになってしまうと思うんですね。体で感じて食べていくことっていうのが、これからますます求められてくるんじゃないかなというふうに思うんです。体で食べていくと、自然とね、食べたくないなっていう気持ちになったり、今食べたいなっていうような気持ちが湧いてくると思うんですね。なのでそういった感覚っていうのも大切にしながら、こういった情報っていうのをうまくね、取り入れていけたらいいのかなというふうに思うんです。続いてこのスペルト小麦っていうのについてお話ししていきたいと思うんですけども、 ここの中でヒルデガルト・フォン・ビンゲンという方の話をちょっとしていきたいんですけども、ヒルデガルトっていうのは中世ヨーロッパにいた修道女の方なんですけども、薬草学の基礎を築いたというふうにも言われています。こういった食べ物だけじゃなくてね、音楽を作ったりとか大変多彩な人だったんですけども、この中世のヨーロッパにヒルデガルトもこれは 100% ヒーリング作用のある食べ物だというふうに言っています。で、まあその時にはそのスペルト小麦っていうものの食べ物から受けるそのインスピレーションをね、すべてこう記載しているんですけども、その中でもそういうふうに言われていると同時に、もちろん現在では様々な栄養成分っていうのが研究されて、その中でもスペルト小麦っていうのは栄養価が高い、玄米と同じようなね、感じで言われています。まさに本当にね、玄米の西洋版というような感じで、一粒の中に必要な栄養素っていうのはとてもたくさん持っています。しかもこの玄米と違うところは何かというと消化しやすいんですね。スペルトの栄養素って水溶性が高いので体の中で消化しやすくて栄養分が体に行き渡りやすい。これがね、玄米と大きな違いかなというふうに思うんです。またもう一つ違うところが、普通玄米だったら皮をね、取ってしまったら白米になってしまうのであまり栄養価が高くないんですけども、スペルト小麦っていうのはもちろん皮がね、全粒である方が理想ではあるんですけども、スペルトの内部にもね、栄養があるので皮を取ってしまってもあまり影響がないっていうところがあるんです。そういった点で特にこのスペルト小麦っていうのは小さいお子さんとかね、アレルギーがないんであれば取り入れやすい栄養価の高い穀物かなというふうに思うんです。で、先ほどアレルギーというふうに言ったんですけども、グルテンフリーではないので、グルテンアレルギーがある方にはおすすめすることはできないんですけども、ただアレルギーの原因と言われているその成分が普通の小麦粉よりも少ないんです。なのでスペルトだったら食べられるって方も結構いらっしゃるそうなんですね。というのもこのスペルト小麦っていうのは古来種でもともと何も品種改良がされていないものなんです。今食べている私たちの小麦粉っていうのはたくさん品種改良や遺伝子操作っていうのが行われて今の形になったんですね。美味しいパンを食べるためにグルテンを多くしようとか、なのでその元々の命の形っていうのがあまり変わっていないのがこのスペルト小麦なんです。で、本当に玄米と同じように豊富な食物繊維を含み血液を強化するっていうところがあるので、本当にこの日本だったら玄米、海外だったらスペルトっていうような感じで、血を強くする、命を作っていくっていうので、とても有効な穀物なのかなというふうに思います。で、先ほどから玄米とスペルト小麦が栄養価の上でも優れているっていうお話があったんですけども、体にいいだけではなくって、心にもいいっていうようなことも言われているんです。玄米で言えば精神を安定させる、あるいは幸福感を感じさせるっていう成分があるっていうふうに言われています。スペルト小麦の方では気持ちをリラックスさせたり気分を高揚させる効果があるっていうふうにヒルデガルトは描写しています。もちろんこの体にいい成分が入ってくるので、それによって体からね、心にいい影響があるっていうことも言えると思うんですけども、どちらにしてもその体にもいい、そして心にもいいというふうに言われていて、やはりこの2つの穀物っていうのは、特別なヒーリング作用があるっていうふうに言ってもいいのかなというふうに思います。最後にヒルデガルトの教えの中から一つ食品についてお話ししたいんですけども、彼女が中世のヨーロッパにおいて生活の規則、こういうふうにすると健康に暮らせますよっていうようなことをね、書いた文章があるんですけども、その中で一つ、食品はあなたの薬品であるべきですっていうことを言っているんです。つまり食べ物の中で新鮮さとその質に注目すること、そしてヒーリング効果のある食べ物であるかってことについて考えなさいっていうことを言っているんです。このヒーリング効果のある食べ物っていうところなんですけども、今回玄米とかね、そしてスペルト小麦についても眺めてきました。栄養価も高くて、そして精神的にもいい影響がある食べ物だってことが言われていましたけども、一方でお米っていうものの中にはヒ素っていう毒が入っている。あるいはスペルト小麦の中にもグルテンっていうね、成分が入っていてアレルギーを起こしたりする。いいと言われているものの中にもやはりそうでない毒の部分っていうのもあるんですよね。けれどもこの今の傾向としてね、毒は排除していいものだけを自分の体に入れよう、そういったことを考えていくと、一体どういったものをね、本当に食べていったらいいのかってなかなかわからなくなってくると思うんです。 どんなものにもいいところもあるし、どんな食べ物の中にも少しはね、毒になるようなものっていうのも入っていたりすると思うんです。全体で眺めていくと、その良し悪しっていうのはそう簡単に言えるもんじゃないんじゃないかなというふうに思うんです。なので、こういったね、その食べ物にある毒の視点とか、その成分の視点っていうのが教えてくれるっていうことは、逆にその一つ一つの小さいところにフォーカスするっていうことではなくて、全体を眺めるっていうことを教えてくれるような気がするんです。なので、このヒーリング効果のある食べ物かどうかっていうのは、成分を見て感じていくっていうことではなくって、自分が実際にね、食べて感じていく。そのためには、その食べ物が新鮮で質のいいものである必要があると思うんです。そのままのピュアな食べ物を食べた時に、何か私たちの命に訴えかけてくるものがあると思うんですね。そういったところから何が自分に必要かってことを感じ取っていく、そういった能力っていうのがこれからますます必要になっていくのかなというふうに思うんです。そしてもう一つヒルデガルトが言っていることで大切なことが、どのようなことの中にも適量を見つけること、適度であることっていうことです。自分のその物差しを見つけるということを大切にしなさいというふうに言っています。これもこのように私たちも今ずっと食べ物についてどういったものがいいのか、どういったことを考えていくべきなのか、いろいろと眺めてきたんですけども、やはりそのいいこと、いいもの、みんな最善を尽くそうというふうに思うんですけども、私たちの生きている中には、不都合なことだったりとか、暮らしの中でもやっぱり思うようにいかないこととか、食卓の中でもそういったことっていうのはあると思うんですね。その中で彼女が2回の質のいい食事で1回の良くない食事を補いましょうとか、すべてのルールは 100% 守る必要はありませんとか、必要な妥協はすべきです。そういった視点というのも教えてくれているんです。これっていうのはまさしく私たちが必要としているメソッドですよね。どんないいメソッドの中にも、やっぱりそれを 100% やろうとすると何か矛盾が生じてくると思うんです。というのも私たちは生きている中でいろんなものと関わっていて、私だけでやっているわけでもないし、いろんな命と関わっているんですよね。なのでその妥協していくこと、あるいはそうやって何かを補っていきながら、その悪いっていうものも取り込んでいくんだけども、こう自分たちでね、助け合いながら食卓を作っていく。あるいは暮らしを作っていく。そういった視点っていうのはとっても大切だなというふうに思うんです。そしてこういうふうに先ほどから米に含まれる毒成分についてお話ししてきましたけども、というのも、やっぱりここで眺めていきたいのは、その全体を見ていくということ。そして多様性っていうことなんです。多様性っていうのはね、何でもたくさんいろんなものを取り入れるっていうことではなくて、有害なものとか嫌いなもの、そういったあらゆるものがあるものの中で、どうやってそれと付き合っていくのか。ただ種類が多いっていうことじゃないんですよね。そういった困難であったりとか、不都合であったりとか、そういったものをどうやって自分の中で折り合いをつけて生きていくのか。食卓の上でもね、ジャンクフードが入ってきたり、変な砂糖のお菓子が入ってきたりしますよ。だけどもその中でどうやって自分に軸を持ちながらそういったものと付き合っていくのか。ただね、そういったものを排除すればいいっていう問題じゃないと思うんです。そういったことを考えていくっていうことが本当の自分の健康、あるいは本当の自分らしい食卓を作っていく上でとても大切なことだと思うんですね。なのでそういった時に助けになるのが、この自然のリズムっていうのに合わせていく、この軸を中心にしていくってことだと思うんです。その軸を感じながら、やっぱり時々ブレながら、時々外れながら、やっぱりふっと戻ってくる中心を見つけていく。そのために今いろいろな穀物の性質や野菜の性質、自然のあり方、自然のリズム、そういったものを一緒に学んでいると思うんですね。そういったことを考えながら、これからも無理なくこの食卓っていうのを自分らしく作っていければいいなというふうに思っています。